クルーシャルポイント1、互いに愛し合い牧養し合ってキリストの体を建造する。主の回復はキリストの体を建造するためです。こういうわけで体を認識することは主の正しい回復です。長老は互いに牧養し合い愛し合って体の生活の模範となるべきです。長老は互いに愛し合う必要があり、彼らの妻は互いに愛し合う必要があり、彼らは互いの子供たちを愛し合う必要があります。第一コリント12章18節、しかし今神は各肢体をそれぞれの体の中に彼の意図するままに置かれました。19節、もし全部が一つの肢体であるとしたら体はどこにあるのでしょうか。21節、目は天に向かって私はあなたを必要としないということはできません。また頭は足に向かって私はあなたを必要としないということはできません。25節、それは体に分裂がなく各肢体が互いに同じ顧みを持つためです。26節、もし一つの肢体が苦しむならすべての肢体が共に苦しみます。もし一つの肢体が栄光を受けるならすべての肢体が共に喜びます。今やあなた方はキリストの体であり、そして各自は肢体なのです。第一コリント13章4節、愛は辛抱強く、愛は親切で妬みません。愛は誇ることがなく思い上がることもありません。5節、それは無作法をしません。また自分の利益を求めません。それは苛立ちません。また人の悪を数え立てません。それは不義のゆえに喜ぶことをせず真理とともに喜びます。それはすべてを覆い、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることはありません。ヨハネ21章4節、4節、夜が明けた頃イエスは岸辺に立たれた。6節、イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすればいくらか取れるであろう。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために彼らは網を引き上げることができなかった。彼らが陸に上がるとそこには担架があり、その上に魚とパンが置かれているのを見た。11節、シモン・ペテロは言って153匹もの大きな魚でいっぱいになった網を陸に引き上げた。そんなに多くなかったが網は裂けなかった。12節、イエスは彼らに来て朝の食事をしなさいと言われた。15節、彼らが朝食を済ました時イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこれ以上に私を愛するか。ペテロは彼に言った。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を養いなさい。16節、イエスはまた二度目に彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。ペテロは彼に言った。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたもご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧養しなさい。17節、イエスは三度目に彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。ペテロはイエスが三度目に自分にあなたを私を愛するかと言われたので悲しんだ。そして彼はイエスに言った。主よ、あなたはすべてのことをご存知です。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。適用、青年在職大学院生編。1、第一コリント12章に、キリストの体と体の各肢体の異なる機能が述べられています。次の13章で愛が述べられています。これはキリストの体の建造のために、肢体が機能するための卓越した道が愛であることを示しています。愛の中で建造のために機能するとは、 ヨハネ21章15節から17節にある、主を愛し、羊の群れである兄弟姉妹を愛して彼らを牧養することです。特に教会の責任者は、互いに愛し合い、牧養し合うことで模範となるべきです。1. 第一コリント12章、キリストの体と各肢体の異なる機能。体は多くの肢体から形成されており、互いに依存し合っています。肢体は個々、異なる機能がありますが、すべて重要であり、書くことはできません。紹介生活の中で、あなたは顧みている兄弟姉妹についても、ある程度彼らに依存することを学んでください。例えば、あなたの仕事や研究のために少し祈ってもらうことができます。日本人は幼い時から人に迷惑をかけてはいけないと教えてきたので、人を顧みても人に顧みられたくない感覚が強くあります。この考えが間違っているわけではないのですが、あまり強調しすぎると相互性を否定してしまいます。正常な人間関係は相互性の中で立て上げられます。2. 第2コリント13章、愛の中で正しく機能する。紹介生活の中で機能するとき、愛の中で彼らのために祈り、考慮して彼らの霊的幸福を求めるべきです。彼らの霊的幸福とは、彼らが十字架を経験し、己を否み、紹介生活の中でキリストを経験し、体を建造することです。しかし、天然の人は自分自身のことを求めても、霊的幸福を求めません。ピリピ2章20節、それはあなた方のことを本気で心配している私と同じ魂の人を私は一人も持たないからです。21節、人は皆自分自身のことを求めて、キリストイエスのこと、すべての肢体たちを担う紹介に関することを求めてないのです。愛の中で兄弟姉妹を助けることは、神の愛をもって彼らに対して親身になり、本気で心配し、霊的幸福を求め、彼ら自身のエコノミーから神のエコノミーに戻すことです。3. ヨハネ21章、牧養する。ペテロは主を愛していましたが、自分の天然の力に頼っていたので、3度主を否んでしまいました。そして弱くなり、失望して元の職業に戻ってしまいました。しかし、主はこのようなペテロを訪問して、朝食を用意し、共に食べました。その後、3度主は、私を愛するかと尋ねられ、3度、私の羊を牧養しなさいと命じられました。この主のこの牧養は、優しい人生の育みと、豊かな神性の養いに満ちています。在職、青年在職や大学院の兄弟姉妹は、主の模範と紹介の責任者の模範に学び、牧養することを学んでください。そうすれば、将来、会社でも多く異なった人々の面倒を見ることができる、優れたマネージャーになることができます。責任者の兄弟の証。足立兄弟姉妹が神戸に引っ越すことに関して、私たち夫婦は、彼らの娘である西野平姉妹や西野平兄弟とよく交わり祈りました。西野平兄弟の願いを聞き、彼らとよく祈りました。また祈った後の感覚を彼らともよく交わりました。共に祈り交わるとき、私は彼らが自分の両親であればどうしたいのか、神の愛の中で、検討しました。なぜなら私たちは皆神の家族であるからです。一昨年9月に足立兄弟姉妹が神戸に来られた時に、西野平姉妹と一緒にランチを取りながら、私は足立兄弟姉妹の負担を持ってはっきりと神戸に引っ越すことを勧めました。その後11月に彼らは神戸の家を購入しました。足立兄弟姉妹は今、六甲学生センターの近くに住み、とてもよく奉仕をしておられ、六甲地区に欠かせない奉仕者となっています。主を賛美します。祈り。 おーしゅーイエスよー、私をキリストの体として配置してくださったことを感謝します。私は体の建造のために愛の中で正しく機能しなければなりません。愛がなければ他の人を励まし、慰め、建造することはできません。神の愛で私を満たし、兄弟姉妹を愛して牧養することができますように。特に新人の兄弟姉妹を心にかけ、彼らのために祈り、人生の育みと神聖な養いを持って牧養することができますように。キリストと紹介が私の本業です。本業のゆえに副業であるビジネスや研究を祝福してください。